それではニュースをお伝えします。
これで初めのニュースです。ジョコビドド大統領は情報技術施設テームの重要性を強調することにより国税局の第3回国家指導者会議で方向を指し示しました。情報技術と人材情報の施設テームは非常に重要な役割を果たすので、国税局のリーダーもこの施設テームを指導させます。ジョコビドド大統領は火曜日に社会に奉仕し、経済活動を監督するために国家機関のすべての公務員は情報技術施設テームを取得する必要があると主張しました。それでは次のニュースです。ルフッピンサルパンジャイタン政治法務治安女性大臣は火曜日にジャヤプラ市のスコにあるインドネシア・パプアニューギニア国境の警備をする検問所コティスを視察しました。この機会にルフッ大臣はザヒオクモロ内務大臣と国家情報局長を伴いました。411大隊の南段司令官は411大隊の責任である地域が MM1 ステークから MM3A のステークまでの北部地域であると語りました。411大隊の公共警備の責任である検問所の数は16地点で450人体制でジャヤプラ市とケイロン地域に散在しています。その中の一つの検問所はインドネシア・パプアニューギニア間の中立ゾーンから約500メートルのスコにあります。セキュリティ上の問題に関連して411大隊の南段司令官は境界領域での状況は比較的安全で正常化にあると認識しています。在ソウルインドネシア大使館は2016年3月27日日曜日に13のミトラインドネシアマンディリを発足しました。発足はインドネシア市民の保護を構築するために行われます。在ソウルインドネシア大使館の領事のコーディネーターエムアジシュリア氏は火曜日に在ソウルインドネシア大使館間との協力は迅速な問題解決に貢献すると述べました。アジスリア氏はオンラインサービスは適用されてきたが依然として人間間の協力は非常に重要です。ミトラインドネシアマンディリは要望早期発見と迅速な対応の項目で構成されていると述べました。大使館領事はこれまで3人の外交官と何人かの現地スタッフだけでした。したがってこの国に居住しているインドネシア4万人の市民のためのサービスは適切な戦略を必要としていると注意加えました。それでは最後のニュースです。産業省の繊維化学工業ハルジャント局長は、国内タイヤ業界が輸出 70% と国内市場 30% の割合で 以前輸出に重点を置いていると発表しました。はるちゃんと局長は火曜日にジャカルタの産業所で改善させるための行動が国内生産のダイヤの品質に関して現地の消費者の信頼を得ると語りました。産業所のデータに基づいて車、トラック、バスのためにダイヤの生産能力は7700万台に達し、オートバイは6400万台に達すると発表しました。主に米国、日本、オーストラリア、ヨーロッパなどの国々に輸出されているダイヤは年間ほぼ20億ドルの価値があります。彼はダイヤ業界は国内での低燃ゴム消費量 44% を占めていますが、消費量を高めるために国の低燃ゴムの供給を自動車以外の製品に使用することができると語りました。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。